どうもマイカップオブティーのポトフです。いやーセミですね。よう鳴いとります。ちょっとね、今はまだ午前中なんですがね、まあ、風はまだね涼しいんですけど、もう日が当たるとジリジリジリと、結構きますね。いやー夏生まれのくせにこう暑いのは苦手と。ねまず曲を流したいと思うんですが、先日ファーストミニアルバムを発売を開始しましたですね。ワモさんの、曲で、ワモさんもねホットミュージックストリートの方に登録してくれたんでね、ワモさんの曲を流したいと思います。アルバムの、まあ、タイトルトラックですねの曲で、ノーネームアート。
そばにいてくれた、いつも話してくれた、君の大切な
はい、ワモさんのノーネームアートです。そう、ポッドミュージックストリートの方ね、歌詞とかも記入する欄を作ったんでね、アーティストの方はぜひ入れていただきたいなと。結構ね、歌詞を探すのって大変じゃないですか。ね、まあ、個人的な欲求で入れてみましたけども、結構入れてくれてて嬉しいなって感じですけど。そうそう、今日はね、ちょっと Twitter の話を。Twitter ね、かなり僕はね、アカウントを作ったのは早かったんですよ。たまたま誘っていただいた岡野さんから誘っていただいたんですけども、結構早かったんで、どんぐらいでしたっけ ?2006 年の10月でしたっけ、まあ、ただ、最初はそんなにヘビーに使ってなかったのかな。で、ここのところちょっとヘビーに使ってみてまして。ですんで、書き込みはかなり増量中でございます。申し訳ないなって思いながらも、まあ、いろいろ書き込んでおります。まあ、というのは、ポッドミュージックストリートの方でね、Twitter との連携をちょっとしていきたいなと、どんどんしていきたいなと。まあ、もともとちょっと外部サービスをいろいろ取り入れていきたいなと思っておって、で、実はポッドミュージックストリートの Twitter アカウントもね、これも、リニューアル前というか、ね、サイトが落ちる前からアカウントを作って持っていたんですけどもね、あんまり活用しきれてなかったんで、うまく活用していきたいなっていうところがあってですね、そうそうそう、まあ、ポッドミュージックストリートのアカウントをね、持ってましたけども、リニューアル前ですね、活用しきってない時もそうだし、サーバーが落ちてダウンしてる時もそうだったんですけども、結構ね、海外のアーティストから、フォローのね、通知がね、来てですね、結構毎日のように来て、まあ、今はもうちょっと一時期より止まっちゃいましたけども、ね、まあ、こっちがサーバー落ちてたんで、ね、サイトが落ちてたんで、で、ね、サイト落ちてる状態なんで、こっちからフォロー返すのもね、気が引けてたんですけど、まあ、最近ちょっと少しずつフォロー返してます。まあ、ただ、ほとんど海外なんで、9割以上は海外の方なんでね、その海外の方が、本当にね、アーティストなのか、それともスパムなのかっていう判断がね、結構難しいというか、確認するのが大変で、もうちょっと簡単にできるといいんですけども。けどあれですね、Twitter でもスパムのがね、スパムというのかな、あれは Twitter の仕組みを悪用した、ものが出てきたんで、スパム DM あたり、自分のね、フォローをしている人たちにダイレクトメールを勝手に送っちゃうっていうね、ものがあるんで気をつけてくださいね。まあそう、ちょっと話ずれましたけども、そう、海外の方でね、アーティストかどうかって判別するのが大変なんで、なかなか一気には進みませんが、少しずつ今、フォローを返しているところです。で、そう考えるとね、海外のアーティストはやっぱ積極的ですね。だからマイスペースとかフェイスブック活用してる人も多いと思うんですけども、で、Twitter もやっぱり多くてね、で、Twitter で、まあ、自分のサイトでマイスペースのアドレスを書いてみたいなね、だからマイスペースの URL が書いてある方は大丈夫かなと思って、ポンポンポンって言ってたんですけども、それでもね、マイスペースにもね、なんか変な、なんだろうね、スパムというのかな、なんかそういうアカウントもあるんでね、一概には言えないんですけども、なかなかね、一気にはいかないですね。日本の方で、アーティストでそこまで活用してる人ってそんなにいないなと思ってるんですけどもね、まあそんなこんなでね、Twitter は活用しようと思っておってですね、で、今できることは、なんでしょう、記事を、まあ、僕が書いたときも、それも自動的に通知するんですが、ユーザーさん、 アーティストさんから楽曲を登録してもらいますと。で、それも承認制なんで、僕が承認しないと公開されないんですけど、それが公開された時に、Twitter に流れます。で、その時に、登録してくれたアーティスト名、まあ、あるいは代理で登録してくれたらその代理の人の名前になるんですけども、の名前も埋め込むようにしてます。これもう自動的にできるんでね、僕は楽ですね。で、あと楽曲ごとに、Twitter に投稿するっていうリンクというかボタンをつけてますんで、それを押していただくとね、Twitter に投稿できるんですが、それはね、押した人のアカウントで、まあ、だから Twitter にログインしてなければログインをするように出ますし、ログインしてたらもうあとは Twitter の画面に行って、曲の情報とかがね、入力欄に入ってますんで、あとはポンと投稿ボタンを押すなり、コメントを付け加えなるなしてもらってポンと押していただければというような感じですね。あとね、できるのがね、コメントをね、そのディスカスっていう、これも外部サービスなんですけども、それにしまして、ディスカスはですね、ディスカスにログインしてもいいんですけど、あとオープン ID とかあるんですけども、 Twitter のアカウントでもログインできまして、あと Facebook のアカウントでもログインできるようにしましたけども、例えば Twitter のアカウントでログインすると、コメントを書くとね、いや、それもまた Twitter に反映されるとですね、コメントも Twitter に行くという感じかな。そんな感じとですね、ユーザー登録をしてもらってですね、アカウントの編集のところにですね、自分の Twitter アカウント、Twitter アカウントっていう項目があるんですよ。そこを入れてもらうと、自分のユーザーページでは自分の Twitter のタイムラインに出ますし、ポドミュージックスタジオのサイトのトップにはですね、登録してもらった方で Twitter アカウントを入れてもらった方、全てミックスしたのが出るようになってます。まあ、まだそんなに多くないんでね、入れてもらってる方が、まだそんなに混沌とはしてないですけども、混沌としたら逆に面白いかなと思ってるんですけどもね、まあそんな感じでサイト内にも出せると、まあそんなこんなでいろいろやっております。よいしょ。歩きながらで、周りにいろんな人が来るので、すごい喋りづらい環境で今喋ってますけども、ちょっと銀行に着きましたので、一回ここで中断しようかな。あ、で、曲流しますね。曲がですね、アドリナソープさんで、フライ。
beside me. Fly, fly, fly. When I'm here with you, I feel
曲はアドリナソープさんのフライですけども、以前はねフライフライフライっていうタイトルでポートミュージックストーリーに登録してたんですけども、今でもねポッドセーフミュージックネットワーク海外のね名前変わったんでしたっけ、まあいいや、そこではフライフライフライとして発表されてたんですけども、 iTunes ストアの方にはフライっていうね、タイトルで登録されてるので今回フライっていう感じで登録しました。で、まあね、以前サイトに登録されていたアーティスト3曲、まあこれはね、多分そのまま登録しても問題ないって言ったら変ですけども、まあね、取り下げてくださいっていう連絡あったやつは別として、まあ問題ないとは思うんですけど、一応ね、アーティストさんに連絡を取ったりしてるんですよ。前のマンデミチルさんもそうでしたけども、このアドリナソップさんも、それで連絡を取って返事をいただけた。やっぱり返事をいただけない方もね、あと連絡先がわかんないっていう方もいるんですけども、アドリナソップさんはね、結構きちんと丁寧に返事をくれたりしてるんでね、で、ちょうどね、新しいアルバムを出したらしく、まだね、iTunes ストアにはないんですけども、アドリナソープさんのサイトの方から購入できる感じなんですけども、そっちの方からの曲も提供してくれるかも、みたいな話になってるんですけどもね、そんなこんなで、流してみましたが、いやー、しかしなんつーの、いつもはね、結構、人気のないところに泊まって録音とかしたりするんですけども、こう歩きながらだと人がいっぱい隣を通るんで、テンションが上げづらいですね。しかも歩きながらダラダラ喋ってるんで結構な時間じゃないですか、もうね、どうしましょう、そろそろ締めなきゃかな。じゃあ最後にちょっと告知だけ告知してもいいかな。まだちょっと仮になんですけども、久々にアップルストア名古屋栄でイベントします。はい、ポッドジャムを行ったのがいつです、2007年じゃなかったでしたっけ、2007年12月が最後じゃなかったかな、ね、去年何もやってないはずですよね。で、まあ、その間 TP さんはね、ポッドキャスタービギナーズクラブを何回かやられててね。で、私はもう何もしてなくいたんですけども、もうちょっと独立してちょっと落ち着いたんで、いよいよやります。つってもイベントっていう感じじゃないかも。うん、どちらかというとワークショップ。だからポッドジャムよりは、TV さんのやってる、PCBC に近い感じかな。いや、それよりももうちょっとね、プレゼンテーション中心というよりはワークショップに近い、来てもらった方も参加してもらえるようなワークショップにしたいとは思ってるんですけども、まあ、とはいえ最初の、初回はプレゼンな要素も多くなるかな。内容としてはですね、もうちょっと突っ込んだ話題にしようかなと思っており、特にビジネスとしてのポッドキャストっていうところも意識しようかなと思ってます。これはですね、Apple Store さんとの話の中でもやっぱりビジネスの相談っていうのもあるらしいので、あと個人的にいろんなポッドキャストをやってる方と話しててもビジネスっていうのは話題には出てきやすいんですけども、結構ねあんまりないじゃないですか、特に名古屋はないんですよ、そういう話ってね。で、なんでしょう、まあ、ポッドキャストにはこういう可能性がありますよとかね、こうしたら、リスナーが増えます、リスナーが増える10個の法則とか、なんかそういうね、ものは なんかなんだかなな感じなんで、あんまり興味がなくてですね、私自身が。で、ちょっと考えてるのは、具体的に、どうやっていくかっていうところで、まず一つが、独自ドメインでポッドキャストをするにはどういうことを考えなきゃいけないかとか、どういうツールがあるか、どういうサービスがあるかとか、ですね、独自ドメインでやる場合の方法、その部分と、あとは編集段階でね、まあ僕なんかこう外で話してるんでノイズとかいっぱい入りますし、削らなきゃねいけない部分とかも結構入るんですけども、まあね、それはそれで一つのポッドキャストのメリットだなと思ってて、ね、ラジオみたいに収録だとノイズは入らないように入らないようにって感じですけど、まあ入ってもいいんじゃないっていうポッドキャストのいいとこがあるかなと思ってるんですけども、とはいえね、最低限聞きやすくするためにで、ガレージバンドだと、編集に限界があるというかしにくい部分があるんですよね。例えば、こう喋ってて小さいとかね、チッとかいう音、ああいうのを削るのってガレージバンドって細かい調整ってしにくいかなと思っておてですね、まあこれは使ってる人も多いと思うんですけども、オーダーシティっていうね、これは Mac だけじゃなくて Windows 版とか Linux 版とかありますけども、オーダーシティっていう、これも編集ソフトですね、それを使っての編集作業、ですね、細かいそういう不要な部分の削除から、コンプレッサーとかね、ノーマライザーはあんま使わないか、まあ、あとはフェードインフェードアウトですよねとか、そういう、まあ、ポッドキャストで使いそうな機能というか、まあ、その辺で簡単に整えるっていう方法をプレゼンしようかなと思ってます。で、まあ、もちろんそのオーダーシティで編集してそのまま MP3 ファイルにして配信ということもできますし、まあ、僕なんかそこから、書き出してガレージバンドに持ってて曲を重ねてるんで、まあ、そういう紹介もできたらなという感じで思ってますね。まあビジネスとして考えるとね、ある程度はやっぱり聞きやすさっていうこともね必要になっちゃいますんでね、まあその辺の感じかなと思ってます。また詳しくは決まり次第ご連絡というか告知させていただきたいと思いますが、一応9月の5日を予定してます。9月5日の土曜日、時間がおそらく19時から20時というような感じですかね。まあ、その後懇親会とかもできればいいなと思いますが、まあ、9月5日を予定してますので、まあ、名古屋の方、特にポッドキャストやってる方とかの情報交換の場合にできればなと、で、思ってます。好評なら定期的にやっていきたいなと思いますし、あと、やっぱりビジネスっていうのを、なんとなくね、雰囲気的にはビジネスになんないんじゃないかっていう雰囲気が出てきちゃってるような気がするんで、ポッドキャストね、でただなんでしょう、まだ十分にそんなに使われてるとは思ってないんで、その辺のね、やっぱりもうちょっと盛り上がってもいいんじゃないかという部分もありますしね、まあ動画と違う魅力も音声にはありますので、その辺なんかかなと思ってます。ということで、時計を見てないのでどれだけ喋ったか分かりませんが、以上な感じで今日のとこは終わりたいと思います。長くてすみません。最後にまた曲を何か流してお別れしたいと思います。ではポトフでした。じゃあねー。懐かしい